ここからグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、12月に入りました。皆様、どんなお気持ちでしょうか。いよいよ2017年も残すところ1ヶ月となりました。本当にもう年々、もう言いたくないんですけれども、時の経つのは早いなという感じがいたしますが、いかがお過ごしでしょうか。さて、今年は京都議定書採択から20年、2016年にはパリ協定が発効しました。そして今年11月には、ドイツのボンでパリ協定の運用ルールを議論する COP23 が開催されました。世界のエネルギー政策は大きな転換点、もう革命的な、そういう、位置づけにあると言われている現在、世界は、アメリカは、そして日本はどのような状況にあるのでしょうか。もちろんお話は気候ネットワーク事務局長田浦健郎さんに伺います。田浦さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田浦さんにとってこの2017年、まだ少し早いですけども、
はい、
どうでしたか、気候ネットワークです
。気候ネットワークそのものはどんどんと、ね、役割が大きくなっていってるんじゃないかなというふうに思う、はい、年でしたね。
今日この頃、はい、そうですか。それはやっぱり、今ご紹介したように、はい、世界が大きな転換点、
そうですね、
いよいよやってきたっていう、はい、そんな感じでしょうか。
パリ協定が発効して、それにどうね世界は変わっていくのかということで、本当にこう大きく変わりつつあるのにですね、
はい、
日本がちょっとその、雰囲気がないっていうところで、はい、我々もっともっとやっていかなきゃいけないんだろうなと思います。
そうですね、日本はこの気候の問題のみならず、世界の動きとちょっとなんか違うというシーンが、
ね、はい、
見られるという、はい、どうしたんだろう日本っていう、そんな気もいたしますが、
はい、
今日はですね、まずその京都議定書採択からもう20年が経ったっていう、これは、もうそんなに経ったんですかってい
う
気がいたしますが、
はい、1997年の12月1日から COP が、はい、COP3 が始まってで、ね、10日間で、ようやく京都議定書できたんですけれども、
はい
はい、で、その時もね、どんなこう、ね、温暖化が進んでいくんだろう、対策が進んでいくんだろうって思っていましたけども、やはり京都議定書はできてよかったなというふうに思うんですよね。
はい、それはどういう、はい、
ですから今の現状を見てもらうと、自然エネルギーがやっぱり大幅に普及したり、その技術開発も進んだり、人々の意識も、大きく変わったと思うんですよね。温暖化を防ぐことっていうのは必ずしももう負担じゃないと、より良い生活ができる、あるいは良い地域を作る、そういうために温暖化対策がやっていくんだというのが世界の常識になりつつあるんですよね。
ああ、そうですね、はい、そういう私たち日常の心がけでそういうものが変わりうるんだというところで、
はい、
いろんなシーンでそういう、気づいて、そんなにこれができた、あれができたっていうわけじゃないんですけれども、そういう日常的な積み重ねができつつあるというところでしょうか。
そうですね、はい、京都議定書がその方向性をやはり示してくれたんだろうなと、
はいはい、羅針盤のように指し示してくれたというところなんですね。
はい、
はい、そして私、先日ですね、アル・ゴア元アメリカ大統領来日してらっしゃいましたけれども、ドキュメンタリー映画の不都合な真実の、
はい、
ワンというか最初のその不都合な真実は、はい、あれは 2007
年頃ですか、
6年か7年ぐらいです、
はい、日本で放あの、ね、はい、こう移されたのは2007年だったと思いますね。
そうですね、はい、なかなかその衝撃的な、はい、そういうドキュメンタリーの映画だったというところで、不都合な真実というのをあの見てきたんですけれども、残念だったのは観客の方が本当に指で数えられる大きな大きなそのお部屋だったんですけども、
そうですね、はい、ワンの時はまだもっとこう
話題になったという感じですよね、
はい、話題になって多くの人が見たんだと思うんですけども、はい、今回は本当にこうちょっとね、話題性が残念ながら低いですね。
そうですね、はい、あれはゴアさんその日常の活動ぶりに密着して映画化したというものですよね、
はいはい、まあ、ですから見る人が見れば、まあ、なるほどというふうに思うとは思うんですけれどもね、
はいはい、それでこう新聞記事で見たり、はい、それから田原さんにお話を伺ったりして、その世界でいろんなこの異常気象によるさまざまなことが起こっているというのは、はい、分かってはいたんですが、
はい、
ああやって映像で見ると、
はい、
これは大変だという、例えばグリーンランド の氷河が崩壊している、もう本当に溶け落ちているという様子
そうですね、
であるとか、はい、あれはああいう
パリ協定ができたの、はい、合意されたのも先ほど申し上げた再生可能エネルギーがこう、ね、普及しているっていうようなことも理由の一つなんですけども、
はい、
やっぱり世界の多くは温暖化の進行がすごく進んでて、脅威はもうどんどん増してるっていうのをもっと実感を持って、まあ、いろんな人が捉えてて、じゃあ、まあ、パリ協定ちゃんと合意しないといけないねっていうね、一つそういう、まあ、理由があると思うんですよね、
はい、まあ、そういう氷河が溶け落ちたりして、はい、海面上昇が起こってというところで、はい、例えばその映画でもフロリダの、が水に浸かって道路に、はい、道路で魚が泳いでいるっていう、はい、そういう映像もあったんですが、
はい、フロリダなんかは特に
ああいう風になってるんですか。
そうですね、特にもう海面陸地低いですから、
はい、
本当に
こう元々、
はい、でちょっとした海面上昇で影響を受けてしまうということなんで、もうまずはこういろいろ対策をしていって適応していきたいと思ってるんですけども、最終的にはもう撤退するしかないなというような考えだというふうに思います、フロリダなんかも。
ああ、はい、そうなんですか、はい、そして、まあ、フィリピンで起こったスーパー台風、はい、あれも本当に尋常じゃないっていうのが、やっぱりああいうふうに映像で見ると本当によくわかるっていうか。
そうですね、
はい、それからそのゴアさんの活動ぶりが、
はい、
やっぱり人を育てるというところで、非常に尽力されてて、今最初にお話したこのコップ3にも関わっておられたんですね、
はい、そうですね、あの時にも京都に来られて、はい、合意に向けてすごくこう尽力されたっていうことはありますね。
ああそうですか、はい、そんな長い間その地球のため、まあ、地球環境のために動いておられるというところは、はい、
まあ、我々も一緒なんですけどね、あれをきっかけにやってきてますから、
はい、本当ですね、
はい、
失礼いたしました。
いえいえいえ、
いや、やっぱりそういういろんな世界中の方々がおられて、そしてパリ協定が2年前に、はい、これは、採択されたんですね。
そうですね、はい、で、はい、去年2016年の11月に発行してます。
発行したと、はいはい、そして今年のその11月はこれは何が行われたんですか。
COP23 っていうのは気候変動枠組み条約の23回目の会議、
はい
はい、だから COP3 が京都であって、
締約国会議という、
はいはい、はい、国連の会議でそれに参加している国々の代表団が話し合う会議、
そこには、
はい、
アメリカもちゃんと締約国の、
そうですね、
まだ
気候変動枠組条約にも入ってますし、
はい
はい、パリ協定にもちゃんと入ってますので、アメリカは、はい、参加はします。で、実は COP23 というふうには言われるんですけども、
はい、
京都議定書の13回目の会議も同時に開催されてるんですね。
あ、
京都議定書が発行してからその次の年から、その年からまあ第1回が、まあ、あって、COP23、それから、まあ、京都議定書の13回目、だからパリ協定も発行しましたので、
はい、
パリ協定の第1 会の
ややこしい、
はいはい、会議もあの同時に開催されてます。
それはメンバーは同じなんですか？
同じ場合もありますし、若干異なる場合もありますが、
はいはい、それは話し合われるその議案というか、はいはい、問題が違うということですか？
そうですね、それぞれ約束が少し違いますので、あの、まあ、条約が、まあ、あの大きく言えばその気候変動枠組み条約と京都議定書とパリ協定というのがありますので、
はい、
その、まあ、あの内容に沿った話し合いが行われるわけです
ね。そうなんですか。ちなみにその、はい、京都議定書について今、はい、13回目の会議では何が話し合われるんですか？
そうですね、京都議定書は2008年から12年が第一約束期間でしたよね。
はい、
はい、あの日本はマイナス 6%
今、はい、思い出しました。
で、はい、で、その次2013年から2020年が第二約束期間です、
はい、
だからまだ第二約束期間の途中なんですね、
はい、
でそれにもかかわらず日本はその第二約束期間の削減目標を持たないっていう方針になってしまったので、
は
あ、はい、今日、まあ、日本では京都議定書って言ったら、まあ、過去のものというふうに見られてしまうかもしれませんが、
は
あ、はい、パリ協定は2020年からスタートします。
はい、
でそのためのどういうルールにするかっていう議論されてるんですけども、2020年までじゃあ何もしなくていいのかということ、そうじゃないですよね。どんどん温暖化進んでいますから、それは京都議定書の第二約束期間でちゃんとやっていきましょうよ。でそのためにどうしたらいいんでしょうかねっていう話し合いを、しているところですね。
ああそうですか、はい、そうするとパリ協定に基づく何かの実行というのは、うん、あまりなされないということですか？
実行というのは何ですか？
行動。
だからこれは2020年から
約束してないから、
もう約束は出してるんです、
はい
はい、我々例えば日本でも2030年の削減目標っていうのを出してますから、
はい、
じゃあそれを守っていくためにどうするかっていう議論をしてるわけなんですね。
いつも思うんですけども、はい、ずいぶんゆっくりしてるなって思うんですが、そんなに、
いや、だから同時並行でやってますからね。2030年に何パーセントだから、そのために今話し合ってるわけなんですよ。
はい、
ね、はい、まあ、だからそう簡単にね、もう、はい、こうしましょう、こうしましょうっていうわけにはいかないので、
はい、
まあ、200カ国近くが集まって、お互いどうするかって議論してますのでね、そういう意味では難しいんですけれども、まあ、確実に前進はしてるんでしょう。
ああ、そうなんですか。はい、わかりました。
で、それで、まあ、温暖化が進んでいくスピードと、どっちが、まあね、勝るかという競争だと思います。
大丈夫かなと
思うんです
が。い
や、まあ、もう手遅れだよっていうふうにね、なる可能性もないことはないんですけど、まだ諦めてはいけないと思います。
ああ、そうなんですか。はい、まあ、かなりこう、切羽詰まっているっていうか、本当に、もうそこにある危機というか、はい、もうそんな気がいたしますけれども、もっともっと、早くいろんな行動を先駆けて、やるといいなと思ったりもしますが、
はい、
さあこの後はその各国のそういう、対策の、進捗状況を伺いましょう。
はい、はい、
気候ネットワーク事務局長田浦健郎さんにお話を伺います。さあこの11月に終了したドイツのボンで開催されたこの COP23、どういう、こう、成果、
そうですね、
成果はどういうことがあったんでしょう。はい、
まあ、会議そのものではないんですけども、皆さん懸念されてたのがトランプ政権になって初めての COP だったので、
はい、
アメリカがどうするんだろうっていうね、はい、そういう懸念があったんですけども、はい、
心配ですよね。
はい、まあ、もちろんトランプさんは後ろ向きなので、まあ、パリ協定離脱をしますよっていうふうに言ってるんですが、 実は、
まあ、離脱を表明したということですね。
はいはい、で国連にも通報はしてますけども、
はいはい、実は、
それじゃなくてですね、はい、アメリカ国内の自治体とか企業とか大学が、We are still in、 私たちはまだここにパリ協定にとどまるんだっていうね、そういうこう、プラットフォームを作って、アメリカはこうしていくよっていうね、大きなアピールをしたっていうのがありますね。
これは、はい、アメリカらしいという、
そうですね、
どう表現したらいいですか。ま
あ、だから
政府、アメリカらしいんですか。
はい、アメリカの、ね、政府が嫌だと言っても、いや、もうね、我々、まあ、自治体とか企業とかね、市民はやるんだっていうね、こう強い意思表示をして、まあ、世界にアピールしたっていうことだったと思うんですね。
あ、そうですか。トランプさんがこう移民 の、 はい、あれを、入国を、はい、ノーと言って、た時もやはりそのような企業の対応とか、
ね、
はい、ありましたよね。
はい、いろんな政策、温暖化対策とかエネルギーに関する政策を後ろ向きに変えようとしてるんですけども、はい、なかなかそう簡単には、それが進んでいないっていう状況にありますね、アメリカ国内でも。
そうですか。はい、やはりその石炭を産出地帯、
はい、
でやっぱり雇用の創出という主なる目的で、
はい、
石炭を、使うんだという、
はい、
こう、
まあ、それにこう対なんていうか、こうしたのは日本ぐらいで、世界中はそれは随分冷めた目で見てるかなというふうに思いますし、アメリカ国内でも実は石炭よりも天然ガスが安かったり、場合によっては自然エネルギーの方が安かったりということであれば、もう、石炭をみんな選ばない状況ね。
本当ですね。そのエネルギー源として石炭を選ぶということが、どんどんそういういろんな産業で、まあ、火力が苦戦しているという、はい、そういう話もありますよね。はいはい、そもそもそういう重機が売れなくなっているという話もありますが、はいはい、
もう一つこの COP23 で大きな出来事だったのが、
はい、
脱石炭に向けたグローバル連合っていうのができたんですよ。
そうですか。
はい、これ27カ国ぐらいもう参加をしてまして、
その中にもちろん日本は入ってないですよ
ね。
はい、例えばどういう国ですか。
ですね、どんな国だったかな。まあ、当然
フランスとか
ヨーロッパの 国、 国ですね、はい、ドイツが入ってないんですよ。
あ、
はい、こう驚くことにですね。
そうなんですか。
はい、ちょっとここは批判されるとこなんですけども。
そうですか。
はい、
ドイツのシーメンスが火力発電事業を
ちょっとそこは、まあ、
なんとかとかありますが、
があったですね。
はいはい、連合があると、
はい、はい、
この11月の、まあ、当初の時点では20カ国が、それが27カ国になったんですか。
そうですね、脱石炭に向けたグローバル連
合。そうですか。はい、フランスとかイタリアとかメキシコが参加を決めたというところなんですが。
そうですね、はい、はい、
これはどうなんですか。
まあ、これはもっと増えていくでしょうし、はい、やはりそのパリ協定やっていくためには石炭はやめなければいけないっていう方向性が明確にまあ示されてるんだろうなというふうに思いますね。
ああ、そうですか。はい、この石炭のお話を、なぜ田浦さんはこの、来ていただくたびに、はい、もうその日本が火力発電に原発が稼働していない、そういう今の現状で、
はい、
やはりその、火力発電が新規にこう、
計画されている
って、計画されたり、はい、それから、まあ、それだけのみならずこう輸出を、
はい、そうですね、
するという、まあ、方向があるというところで、はいはいはい、この、火力ってダメなんだっていうお話をよく、してくださいますが、なぜダメなんでしょうか。
まあ、本当にこの化石燃料の中でも最も CO2 を排出するものということでありますし、はい、それだけではなくて健康影響のある悪影響のある物質、大気汚染物質なんかも排出します。そういう、もう本当にこうね、温暖化にも地域の環境にも良くない、まあ、燃料なんですね。
ああ、そうですか。
はい、
インドとかそれからポーランド、
はい、
もうその石炭のことが話題になり始めて、
はい、
インドでその石炭を非常にたくさん使ってらっしゃるんですよね。
はい、まあ、そういうこともありますけれども、
はい、
途上国にしてみてももうすでに自然エネルギーの方がいいんじゃないかっていうふうな考え方に変わってきていますね。
あ、そうですか。
はい、石炭をやろうとしている人は、まあ、安定した電源だからとかいうふうには言うんですけれども、
それからポーランドの、はい、 あの方は安い、やっぱり安いからもうこれ昔から使ってんだよみたいな感じだったと思うんですけども、
資源としては一番豊富にあるの で、
あるんですね、あの
安いっていうことはあるんだと思いますけども、はい、それはでもあの温暖化とかですね、健康被害のコストを払ってないからなんですね。それをあの払うことによれば、実はそのまあ建てた人は安いかもしれないですけども、周りの人はいろんな面であのコストがかかってるわけなんですから、社会全体を見たコスト、あるいはちょっと10年先20年先を見たコストで、まあ、高い安いを判断した方がいいと思うんですよね。
本当ですね、はい、あのそういう、コストという時についついこう目先、ね、はい、それがいくらなのかっていうことを気にしますけれども、はいはい、
それ一部の人の、ね、利益のためだと本当に良くないと思うんですよね。
それはいろんなことに関係しますよね、はいはい、まあインドではその石炭を使うあまりにあのニューデリーなどでは休校になったり、あの非常に、環境汚染が進んで、
はい、汚染しますね。もう
あの前が見えなくって、はい、交通事故がもう止めどなく、もう止まった車にまた追突してというニュース、はい、つい1週間ほど前に、はい、あのなんかで、はい、放映されてました、
はい、
でもまあ、そこまでやっぱり大気汚染が起こるんですね。
起こりますね、はい、で日本でもだから大都市神戸で作ろうという計画があるんで、それは本当にもう、
何を作ろうっていう、
石炭火力発電所ですね。
あ、そうなんですか、はい、ここに至って、
はいはい、
そうなんですか、はい、よくそういう時に、まあ、経済産業省の方とか言われるのは、はいはい、日本はそういう効率のいい火力発電なんだという、まあまあ、結構性能がいいと言われますが、大したことない、まあ、
あのその技術の粋を集めてやってはいるんですけど、はい、それでも CO2 は天然ガスの倍出ますし、大気汚染物質もあのゼロではならないですからね。
あ、そうですか、はい、あのゴアさん曰く、はい、その火力発電高効率とはいえ、せいぜい 5% ぐらいなんだというふうに言っておられましたが、はいはいはい、まあ、それはやはりそういうそれぐらいなんでしょうか。
まあ、石炭だと本当に、はい、あの限界ありますね、はい、天然ガスだともうあのいろいろこう、まあ、今ある技術だけで、石炭の半分ぐらいの CO2 で済みますから。
あ、そうなんですか、はいはい、そしてこのパリ協定でこう目標とされる数字を達成しようと思うと、やはりその脱石炭ということが、ね、これが必須、
はい、まあ、2050年以降ではもう本当にもうゼロにしていこうという、ね、流れですの で、はい、でそのための代替の手段もあるわけなんですよね。だから石炭がなくなったらもうみんな電気使えないかというとそういうわけでもないので、そう生活の質は、まあ、保つ、あるいは逆に向上させながら、石炭から離れていくということがもう今見えている。
ああ、そうですか、はい、まあ、石炭もそうなんですけれども、その化石燃料のもう一つの石油、
はい、
これも車、はい、
そうですね、
これヨーロッパがやっぱり先を行ってますね。
そうですね、もうやはりそのもう2020年30年、そういうところであのガソリン車とか、販売もやめるとかねいうのが
すごいですね、
はい、もうだからその技術もあるっていうことだと思います。
はい、まあ、それは結構大きいですか。
いや、大きいと思いますね、まあ、だからそのじゃあその電気をなんで作るかというと、石炭で作ってたらあの元も子もないので、自然エネルギーであの、はい、電気を作って、そしてその電気自転車で、
あ、そうか、電気自動車にしても、うん、その電気がいるわけですね。
そうです、だからそれは 100% 自然エネルギーで電気を作ると。でそれぐらいその自然エネルギーの、量というのは多いんですね。
はい
はい、
例えば日本なんかはもう本当にそれが恵まれた国と。
そうですね、
はいはい、
まだ活用されてないんですけども、
は
い、
地熱発電はもっと利用できるんじゃないですか。
そうですね、あの能力はいっぱいありますね、技術もありますし、
はいはいはい、あと洋上風力、
はい、
これは日本は海に囲まれた国ですから、しない手はないと思うんですが、そんなことはないんですか。
いやいや、まあ、あの海辺 の、 あの風力発電というのもあの有力な自然エネルギーです。ただこれは、まあ、あの北海道とか九州とかちょっと偏、まあ、なんて言いますか、地域的なその偏り、なかなかこの京都の近辺ではあんまりよあのいいあの、ね、条件はないんですけども。
ああ、そうなんですか、はい、そうですよね、はい、はい、こう京都だとどういう、 こうグリーンエネルギーが適しているんでしょうか。
まあ、あの日射量というのはヨーロッパなんかより断然いいですから、やっぱり太陽の光、はい、太陽の熱、 で、まあ、森もね、京都市でもたくさんありますのでね、広い京都市でも、まあ、森の力、それから、まあ、京都市内では少ないんですけども水の力、
はいはい、小水力発電が最近注目されていますけども、ね、はいはい、この可能性ってどうなんでしょう。
それはもうもっともっとあると思いますね。
もっともっとある、
はいはい、それをちゃんと生かしていく。今まではそっちにこう目が向けられなかったので、そういう適したそれに適した規模の機械が開発されなかった、あるいは生産されてこなかったんですね。だからそれを、まあヨーロッパから輸入しなければいけないという状況、はい、
できるのに、
はいはい、まあ、だからこっちで行きますよということで、日本全体でそれに向けて技術開発とか、はい、生産をまあ整備するとか、そういうふうにやっていけば全然問題なく雇用も生まれ商売も成り立ち、ね、
本当はそのグリーンエネルギーは、はい、そういう雇用を生むというオバマさんがそういうふうにおっしゃってたと思うんですけども、
はい、そうですね、それ大きいですね、はいはい、仕事がなくなったら、ね、CO2 ゼロでもいけませんから、やはりその CO2 をゼロにしつつ、そういういろんな仕事ができる地域が活性化するっていう方な方向性を見出さないといけないかなと。
ああ、そうですね、はい、やっぱりエネルギーは地産地消というか、やっぱりそういうこうそれで賄えるもんですか、うん、まあ、地域ごとの、
だからその地産地消にこだわる必要はないんです。
あ、そうなんですか、
はい、まあまあ、できるだけ、ね、地域から近いところで、種類によります。太陽光であれば屋根で発電するのが一番近いので、いわばそれは地産地消になりますよね。で、風力なんかはもうちょっとやっぱり、条件が異なるので、少し離れたところでも、それをうまく活用するだとか、そういう、こう種類によっても違いますし、場所によってもね、場所によってはもう、その地域で消費する何倍も自然エネルギーの可能性あるので、そういうところは、しっかり貯めるとか他の地域に、まあ送るとか、そういう、こうシステムをちゃんと構築する必要があるかなと。
あ、そうですか、はい、はい、あれ、送電網というか、
はい、
もう空きがないよって言われて、なかなかそれが例えば
それは動いてもいない原発の送電網の枠を確保してるんです
それは何かを、はい、本当に、狭めているっていう気はいたしますけれども、はい、やっぱりそれがないとできないですよね、
うん、だからその空枠を取っ払うだけでも随分と、
はい、それ誰か取っ払う人はいるんですか。
本当は取っ払えるんですけど、はい、なんかやっぱり原発を持ち続けたい人はその空枠を、はい、持ち続けてるわけなんですよ、
はい
はい、
それをもうやめましょうという何かはないんですか。
今電力システム改革の中で、はい、そういう送電網を中立的に運用しようというふうにはなってきているので、まあ、
中立公平にというところですね、
はい、だからもうこれは本当にその政策次第です。
あ、はいはい、
まだ原子力をやっていこうという
思うかどうかというところにも関係してくるということですね。はい、さあ、時間があまりなくなりました。お知らせがあると伺いました。
はい、12月9日にですね、龍谷大学でシンポジウムを開催します、はい、10時半から、夕方7時、5時6時前ぐらいまでですね、もう本当に日本でもトップのレベルのお話が聞けますので、ぜひご参加いただいた。
どういうシンポジウムでしょう。
これはもう気候変動の科学国際交渉、そして台湾中国から、あ、すみません、台湾韓国からもゲストを来て、
はい、
最後は再エネ 100% できるよ、日本でもやってるよっていう話になります。
あ、そうですか、はい、はい、アメリカいろんな国ではその都市が 100% 再生エネルギーで、
はい、宣言してますね。
いいですよね、はいはい、
日本もぜひ
負けないように頑張らないとダメですね。
はい、
はい、わかりました。ありがとうございました。今回の、コメンテーターは気候ネットワーク事務局長田浦健郎さんでした。この番組はストロベリーセブン近藤電業社豊田会計事務所のご協力でお届けしました。田浦さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。